これ座るとなんとなく緊張しますね。短く、検討させていただきたいと思うんですが、ご存知のように今日から受難週が始まります。先日と申しましたけれども、イエス様がその十字架の上で発せられた言葉、これが7つあるんですね。まあ、これをその十字架上の7つの言葉というふうに言われておりまして、これをモチーフとして、18世紀のヨゼフ・ハイドンが管弦楽を作曲しました。後にそれが弦楽四重奏曲や、オラトリオとして声楽が付けられてオラトリオとしても、有名になりました。私はそのハイドンよりもさらに150年ぐらい前のですね、ハイリヒ・シュッツという作曲家がいますけれども、この人の作品は最初から合唱曲として作られておりますので、私は大好きな曲の一つでございます。まあ、ご存知だろうと思いますので、簡単に触れておきますけれども、7つの言葉というのは、以下のものでございます。まず、第1の言葉が、父よ彼らを許しください。自分が何をしているのかわからないことです。2番目が、はっきり言っておくが、あなたが今日、私と一緒に楽園にいます。そして、3番目が、夫人をご覧なさい。あなたの子です。皆さん、あなたの母です。そして4番目が有名な、エリエリマサバクタニワカミワカミ。なぜ私をお見せになったのですかという。これは、マタイとマルコの両方記しています。5番目が短く、変わった。6番目が成し遂げられた。そして最後の7番目が、父を私の霊を見てに委ねます。特に、今日はこの新しく教えられた第6の言葉、成し遂げられたという言葉、これはその後にイエス様が息を引き取られたと書いてありますから、まさにもう亡くなるその寸前に、言われた言葉。今日はそこを読んでみたいと思います。新約聖書、新共同訳聖書は208ページ。ヨハネによる福音書19章の28節から30節をお読みします。新共同訳聖書208ページ。ヨハネによる福音書19章。28節から30節まで。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。それは第5の言葉ですね。29節。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい、含ませた海綿とを一箱につけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。実はこの使徒ヨハネはイエス様の死というものについて、たったこの3つの説しか書いていないんですね。マタイやマルコを読むと、その、時間がどうだったとか、あるいは、天地が暗くなったとか、そして、先ほど申しました、我が神我が神、なぜ私をお見せになったのですかという有名な言葉を叫ばれたこととか、もうその他にも、神殿の垂れ幕が真っ二つに下げたとか、最後それを見ていた百人隊長が本当にこの人は神の子だったと言ったこととか、さらにはマグダラのマリ リアなどイエス様に従ってきた女性たちの様子などもマタイやマルコは記録をしています。当然ヨハネもその場にいてそのことを見ていただろうと思うんですけれども、そういうこと一切ヨハネは記していない。今お読みしたその3つの説にしかイエス様の死については記されていないんですね。それは なぜだろうか。実はそのことについては、申し上げてまだ時間もありませんので、日を改めてお話したいと思っております。で、今日は、イエス様が28節で乾くと言われたところから、教えられたことをちょっとお話ししたいと思います。十字架につけられると、激しい脱水症状を起こすんだそうです。猛烈に喉が乾くらしいんです。ですから、イエス様も喉が枯れたのかもしれません。しかし、見方によってはあるいは、イエス様はそれ以上に神様に見捨てられるという、霊的な渇き、このことを覚えて乾くとおっしゃったのかもしれません。もちろんそんなことは分かりようがないものですから、兵卒たちはイエス様の乾くという言葉を聞いて、あ、喉が渇いてるんだろうということで、水ぶどう酒を満たした器のもとに駆け寄って、海面にそれを浸し、そしてヒソプという、これは植物の茎ですね。それの先につけてイエス様の口元に刺しました。この水ぶどう酒というのは、ポスカスと呼ばれるものでして、ちょうど今で言えばワインビネガー、ワインビネガーのようなそういう飲み物、飲料だそうです。で、それに、さらに酢と水とを混ぜて薄めたものですから、そんな高価な飲み物ではないわけでして、古代ローマにおいては下級階層の人たちの飲み物であったと言われています。で、その飲み物をイエス様は受け取ると大声で何やら叫ばれた。マタイとマルコは大声で叫ばれたと書いてるんですけれども、どんなことを叫ばれたのか、そのことについては何も触れていませんからわかりません。でも、推測することに、すると、今言いましたのが、第6の言葉である成し遂げられただったのかもしれません。あるいはルカが最後の第7の言葉とされる父よ私の霊を御手に委ねますと、これは大声で叫ばれたと書いてあるんですね。ですからこの順序が第6と第7の順序がどちらが先だったかというのは、分かりませんので、もしかしたら第7の言葉とされている言葉をイエス様は大声で叫ばれたのかもしれません。そして、イエス様はこの第6の言葉の前に今言いましたように頭を垂れてと書いてありますから、まあ、その後成し遂げられた、静かに語って息を引き取られたと読むこともできるのではないかと思います。まあ、そんなことはさておいて、今日はこの第6の言葉、成し遂げられたという言葉から、示されたことを少しお分かちしたいと思います。この30節の成し遂げられたという言葉には、いろんな訳語がついています。今言いましたように、新共同訳や、その後2018年に、翻訳された共同訳、これはいずれも成し遂げられたって書いてあります。文語、それから、新改訳では、これ2017年の改訂版も含めて、いずれも完了した。で、これは、新約聖書なんかでも完了したという訳をつけています。似たようなもので、渡瀬無頭訳の聖書ですと、完成された。それから、リビングバイブルはまさに同じように全て成し遂げた。で、一方、文語文では、こと終わり。あるいは、 公約の文士聖書も全てが終わった。それから塚本元来さんの役でも全て済んだ。あるいはその他でも、ことは終わったとか終わったとか、まあこういう言葉が訳語として当てはめられております。もちろんこれらの訳語が間違っているというつもりは全くありませんが、イエス様は今や大いなる救いの御業を成し遂げ、そして人としてこの世に来られたイエス様の使命を全て完全に果たしたものだ。だから成し遂げたとか終わった、完了した、完成した、決してどれも間違いではないと私は思います。しかしあえて言うのをお許しいただくならば、どうも私にはこれらの言葉は人ごとに感じるんです。まあよく言いますけれども、東京の人は物事判断するのに善悪に判断するんだそうです。ところが関西の人間は善悪よりも損得を優先して損か得かで判断するんだなんていうことを言われますけれども、まあ、もしそれが正しければ私がその今申し上げたことはそういうことなんだと私の気分に、お聞きいただければ幸いです。つまりどういうことかというと、イエス様がご自分の使命を果たされたという意味でも、その言葉だけだとそれが誰のためなのかということが明確に伝わってこないような気がするんです。しかしこの度私はここを学んでいて、新しい訳語があるのに教えられました。それは何かというと支払ったということです。まさにこれ損得の塊みたいな言葉ですけれど、イエス様はこの後で代価を支払ったと言われたというんです。この支払う、この言葉はギリシャ語の元の言葉で言いますとテテレスタイという言葉だそうですが、そのテテレスタイという言葉はもともといわゆる商売用支払い済みということだそうです。もう買い手がついたか、お売りできませんという時によく売約済みというふうに言いますけれども、それと似たような言葉だというんですね。これが成し遂げられたという言葉の言語の意味だと教えられて、私は初めてそれが身近なものに感じました。成し遂げられた後は、私がもう代価を払って買い取ったから、もう他の方にはお渡しすることできませんという意味の、代価を支払った以上、その結果得たものは自分の所有です。その代価を支払った人のものになる。時間もありませんから、あえて、私は読ませていただきますけれども、ローマの信徒への手紙の6章の23節、ローマの6章23節には、有名な言葉で、罪の支払う報酬は死ですという言葉があります。また、コロサイの2章の14節、コロサイ2章の14節には、季節に、規則によって、私たちを訴えて不倫を陥れた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたと記されています。まさにこの証書というのはイエス様が私を買い取ってくださったそのための請求書だと思うんです。 サタンから私を買い戻すためにイエスの目に突きつけられた請求書、その請求書を十字架によって破棄してくださったということです。私をご自分のものとしてくださるためにイエス様は十字架にかかって命を差し出すしか術はなかった。それなくしては支払い完了、売約済みとはならなかった。イエス様の十字架によって尊い命と引き換えにこの請求を完全に支払ってくださった。だからもう請求書を突きつけられる心配はないんです。でもここで喜んでばかりはおりません。マタイはマタイの16章26節でこう書いてます。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかというイエス様の言葉を記してくれています。昨今は大変この命が軽く見られている世の中になってしまいましたけれども、ここでイエス様がおっしゃったのは、命というのはこの世界の全てのものよりも価値のあるものだとおっしゃったわけです。そう思って、実はこれもよく読まれるところですけれども、旧約聖書のイザヤ書、有名な言葉です。43章の4節、1130ページになります。ここに新共同訳ではこういう訳になっています。私の目にあなたは値高く尊く、これ新改訳では高価で尊いという言い方になっていますが、私は実はこの御言葉を、これまでは神様はこんな私でもこんなに高価だと思ってくださっているのかということで印象で読んでいました。俺はなかなか神様の目から見たら捨てたもんじゃないんだなといううぬぼれの気持ちもあったかもしれない。だけど支払った、命に変えて支払ったという言葉を読んでからは、この言葉の意味するところを私はちょっと変えなければいけないなと思いました。それは何かというと、お前の罪はこんなに大きくてあまりにも大きいから私は命を差し出すしかなかったんだよ、それほどまでして私はあなたを愛しているんだよ、こういう意味だとここを示されたのです。詩篇の49編の9節には、その魂をあがなう値は高く、とこしえに払いを終えることはできないと書いてある通り、自分自身では一生涯かかっても、それこそこの命を捨てたとしても、それで支払い切ることはできない。このイエス様の十字架のおかげで私たちはイエス様のものとしていただき、イエス様に所有される身分となったのだと思います。今日はもう割愛しますけれども、礼拝賛美歌の116番カルバリの丘というよく歌う賛美歌がありますが、その3節に、贖いの城大いなるを見れば我が落ちぶれのほどぞ知られるということで歌詞があります。まさにイエス様が自ら十字架と引き換えに私を買い取ってくださった。 支払いを完了してくださった。だからもう誰にも売られることはない。イエス様はこれは私のものですから、もうお売りすることはできません。私はこの、ものを命を支払って買い取ったんだからと言ってくださる。まさに私たちの身には売約済み、テテレスタイという、そんな札がぶら下がっているような気がします。私たちの背中にはこのものにはテテレスタイというイエス様の船がぶら下がっている、そのことを教えられて、もう何も心配することないんだと思わされて、なんと嬉しいことではないかと思いました。以上です。
今日私が準備したんですけど、ひとみさんがお話しされたのが重なっているということを、ここへひとみさんが立って、いや座ってお話を始めたとき、こういう導きがあるんだなということを思いました。成し遂げられたということ、それを同じところではなくて、私は詩編の118編とのつながりで、何が成し遂げられたかというのは今一目でお話しくださった。で、それをしてくださった主イエス様ご自身に目を注ぎたいと、そんなふうに思っております。それで最初に詩編の118編、木曜日に皆さんと読み味わったところなんですけど、118編の22節から25節までをお読みいたします。旧約聖書の958ページ、詩編118編22節からお読みいたします。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。どうか主よ私たちに救いを、どうか主よ私たちに栄えを。この22節の御言葉はイエス様がご自分のことに当てはめて、例え話の後でお話しされておりますが、家を建てる者が退けた、あるいは捨てた石、聖書の世界では石造りというのは普通の一般の建物だったと思うんですけど、捨てる、退けるのはこれは役に立たない、こんなのはいらない、あるいはもっと言うなら、家を建てる者が当時の宗教指導者だとしますと、そういうものから憎まれて退けられたというふうにも取れるんですが、捨てられ、退けられたその意志がなんと隅の親父となった。これもなんか具体的に言わないと隅の親父って何だろうなと思いますが、二つこう見方があって、一つは土台の石、石杖の中でなくてならない石なんだと。とにかくなくてならないもの、それが欠けますと建物がふらふらしてしまうという、あるいはこうアーチ状になっていて最後にそれをはめ込んで完成する、固定するという。つまりどちらもなくてならない、そして土台をなす石なんだということになります。人が捨て 捨てて価値ないものとしたものが、そんななくてならないものになったということ。これは主の技だと。私たちの目には驚くべきことだと。そしてこれをイエス様の御業の上に当てはめて、ここをご一緒に読みました。で、こういう驚くべきもの、人間が捨てたものを神様がかけがえのないものに用いたということ、そしてそれがイエス・キリストが人に捨てられ、十字架にかけられた。しかしそのことを通して救いが完成した、成し遂げられたという理解。これは驚くべきこと。で、24節は、そのことが分かったと。今日、人見家がお話しくださったことで、私たちは、主の十字架の意味が分かりました。今日、その理解が与えられた今日こそ、主の御業の日、今日喜び祝い、喜び踊ろう。これは復活を意味しているんだということです。まあ、こういう読み方、ちょっと、正しいのかなと思われるかもしれませんが、そういう読み方がなされています。で、25節の言葉は、これは今日は受難週で1年の中で1回だけある、まあ、クリスマスの時ほど重要視されないかもしれませんが、イエス様がエルサレムに入場した時、そこから終日が始まる、主労の終日と言われておりますが、普通は王様は軍馬に、かっこいい白馬に乗って入場する。みんなわーって言って歓迎する。ところがイエス様はロバに乗って、ロバも転ばに乗った。ちょっと見た感じあまりかっこよくはありませんよね。でもそれでもみんなはおさな、おさなと言って出迎えたというところがあります。この25節の言葉、の中に、ホサナという言葉があるんですね。どうか主よ私たちに救いを、この救いと訳されている言葉が、ホサナという言葉です。これを引用して、またいも、イエス様が入った時に、みんな、ホサナ、ホサナと言って迎えたという。つまり、ここのことと、イエス様が結びついているわけなんですね。で、いずれにしましても、みんながこうして、こう、歓迎して、この人こそと思って迎えた。これは、嘘ではなかった。ところが、今週、そういうふうにして迎えられたイエス様は、もうすでに、木曜日、あたりになりますと、その前あたりから十字架につけろという形に変わっていくんですね。ホサナ、ホサナと叫んで歓迎したのに続かなかった。で、つまり捨てられた。ね、で、そういう事態を読み込みながら、この試験は最初と最後に、こう、枠でくぐるように、主の慈しみはとこしえに、という言葉、恵み深い主に感謝せよ、という言葉で、慈しみはとこしえに、というのが、4回繰り返されていて、そして最後も、恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに、という、実際は5節を見たら、118円の5節を見ればわかりますように、非常な苦しみの中に置かれていた。もう死ぬかもしれないという状況の中にあって、それでも、主の慈しみ、主の恵みは変わらないんだ。とこしえに続くんだ。ということ、そういう方に感謝するんだ。という支援なんですね。その中にこの22節からの言葉が てられたということを、今日ヨハネの福音書19章これから開けてみたいと思います。今日28節から30節は先ほど読んでくださいましたが、19章ヨハネによる福音書の19章、ね、最初のところを読み出してきてみます。19章1節、そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、この男をあなた方のところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よこの男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだと書かれてあります。さらに13節からのところを見ますと、ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち死刑室という場所で裁判の席に着かせた。それは追放祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと彼らは叫んだ。殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。まさに、捨てられた、退けられた姿、ここにあります。でも、この今日お読みいただいた次の28節から30節のところ、もう一度先ほど読んでいただきましたけれど、ダブりますが、見ていただきますと、この30節でイエスはこの葡萄酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。で、これは成し遂げられたということは、まさにもう全て、代価を支払ったということだと先ほどお話がありました。救いを成し遂げた、捨てられたものが罪の親石になったということはこういうことなんだと。詩篇118編とヨハネ19章をこう合わせて今回示されて、ここでお話させていただいております。価値がない。もうこんなイエスなんかいらない。十字架につけろと言って退けられた。しかし、これはもし私たちのこととすると、私たちも自分なんか何の価値もないんじゃないか。いてもいなくても変わらないんじゃないか。と思う。10代でよく自殺が一番多い。10代というと、まだ高校生とか中学生ぐらいですけど、日本が一番多いんだと言います。その年代でね。それは先行きに失望してしまって死を選ぶ痛ましい話ですけど、そこには自分は生きる価値がないという劣等感やら挫折やらいろいろ恵まれてるんだけど、そういうふうに退けられて、もう自分で自分を退けようというふうな決断をするんだなと。でも、聖書が言うのは、今日、人向けがおっしゃったように、あなた方は、私の目には与えたかく尊いと、高価で尊いと言った。それは、そう思われている人には、そういうふうには言わない。 もう補修に連れ去られるそうな、どうしようもない状況のものに、神様はそういうふうに働きかけてくださった。あなたを愛していると。それは、口先だけではない。イエス・キリストの十字架を通して教えられるとき、私はこんなに価値のないもの、どうしようもない。それでその通りなんですね。でも、知りのけられたものを神様はお持ちになって役に立つ、もうなくてはならないものにしてくださるということが、詩篇の118編で言われていることではないか。つまり、イエス様の十字架は敗北ではなくて、上に挙げられる栄光の時、サタンに勝利した時だと。本当に救い主の救いが今日実現した。十字架はそういう日で、今週はそのことを思える一週間になります。すなわちこの成し遂げられた、乾くということの後で成し遂げられた全ての人を救いたいという乾きを主は覚えておられて、そして十字架の上で全て成し遂げられた。まあ、慣れたというなんか一言みたいですけど、成し遂げたとおっしゃった。ひとみさんは静かにおっしゃったと言った。あ、そうかもしれない。あるいは、どういう言葉で言ったのかは書いてない。しかし、すでに主がこの技を成し遂げてくださった。そのことを覚えるものになりたい。ですね。で、そういうことの中で、詩篇百十編は主の恵み、主の慈しみはとこしえまで、どんな状況の中にあっても主のヘスの愛は、憐れみは、慈しみは変わらない。そしてそれをイエス様が十字架上で示し、そして復活を通してそれが確かなことだと証ししてくださった。そんなことを今日はお話しさせていただき、もう関係が久しぶりに今日お話しくださったとき、ああ、同じところを、神様はそういうふうにお見せくださるんだな、ということで、すごくね、感銘を受けておりました。今日最後に、どうしても、聞くべき言葉、それは、この後、賛美歌を歌いたいと思いますが、先ほど、礼拝賛美歌でね、富木恵が読んでくださった、清き魂の痛みもだえに、我が罪深き思い悟りぬ、あがないの城大いなる見れば、我が落ちぶれのほとんど知らぬるという御言葉と、歌詞と、今日これから歌いたい歌のは、主の苦しみは我がためなり、我は知るべき罪人なり、かかる我が身に変わりましし、主の御心は意図かしこし、主の十字架の苦しみは私の罪のためであった。私はその罪人のどうしようもないものでしたが救っていただいた。これほど深い愛の中に主に生かされている。本当に神様の御心はなんと恐るべき、驚くべき、